はい。始まりました。GCP ハウス。今日は、架け橋の HR マネージャーの矢崎さんと GCPX の尾花を招待、招きまして、エンジニア採用について、トークする、機会とさせていただこうかなと思っております。本日は、よろしくお願いします。
よろしくお願いし
よろし
ま
くお願いします。
す。
まあ、今回、エンジニア採用と、いうテーマなんですけれども、特に、非エンジニアの人が、まあ、エンジニア採用をしなければならないシチュエーションって結構あるかなというふうに思っていて、で、なかなか、エンジニアじゃないと難しい部分って結構あるよねと。でもエンジニア採用なかなか難しいよね、みたいなところで、そこをどう、まあ、乗り越えてというか、お二人、乗り越えてきたお二人を招いて、そこら辺をちょっと深掘っていくような会にしたいなというふうに、思っております。はい。じゃあ、早速、お二方から自己紹介をお願いしたいなと思っているので、先にじゃあ、矢崎さんからお願いします。
はい、矢崎と申します。よろしくお願いします。
お願いしま
経歴的なとこちょっと話をしていくと、2007年に本当に10名程度の、本当に当時スタートアップというか、言葉もなかった時代ではありますが、企業でですね、20人ぐらいの、会社で人材育成のコンサルティング企業に新卒1期生で入社をしました。その中で6年間ぐらいいろいろと営業とかも含めてやっている中で、そのコンサルティング企業のクライアント先に2013年にお声掛けをいただいて、その中で外資系の IT 企業に転職をして、ここで初めて人事っていうロールについていきます。で、当時、社員数が日本で1000人、グローバルで7万人ぐらいの規模感の会社に一気にこう環境を変えて飛び込んでみて、で、ここでエンジニアリング部門の HRBP とかっていうのを経験させていただきました。で、2016年に企業が合併して、現状で今、デルテクノロジーズさんという企業になってたりするんですけども、ここになりまして、で、合併に関わる対応を行いつつ、ちょうど第一子がこのタイミングで生まれてたりするので、まあ、いろんな節目を感じて転職をすることになります。で、次が3社目っていう感じになるんですけども、まあ、前職っていう形になりますが、株式会社アカツキというですね、会社に、まあ、エンタメとか、スマホのゲームとか作ってたりする、まあ、事業展開を中心している企業だったりするんですけども、そこに入社をしております。で、ここで入社直後に、エンジニアリングの採用が大変だということになって、エンジニア採用組織の立ち上げを CTO とか VPOE のメンバーと含めて人事として立ち上げることになっていましたという感じですね。で、その後、職能別の採用組織っていう、形で、まあ、採用組織の全体をマネジメントさせていただいたりだとか、評価制度のマネジメントなどを行わせていただいて、人事機能のうち、労務以外を一周したなっていうところも思って、かつ年齢が、当時、2021年ぐらいだったので、37歳とかで、まあ、40歳手前っていうのもあるんで、なんか自分の人生において、一番身近なものだとか、なんかこう、大切なものってなんだろうなって思った時に、医療とか薬っていうところもあり、現職の架け橋というところに2021年の7月から、入っております。と。で、架け橋のちょっと紹介というか、みたいなところでいくと、本当に一言ですが、日本の医療体験のあり方を変えるべく、調剤薬局 DX っていうところを入り口に、日本の医療システムの再構築を目指すというヘルステックスタートアップですという感じです。で、入社後は、まさしくこう、同じくですね、暁時代と同じこう、エンジニア採用が企業課題であるっていう状態の中でスタートしております。で、そこで、職能別の採用組織とかも立ち上げたりとかをして、で、現状では今、採用とか HRBP チームの全体のマネジメントっていうところを、開発フロント問わず今、対応させていただいておりますという感じです。またちょっと副業的な形で、日本 CTO 協会というところにちょっと、ご縁もあって、事務局チームの HR のお手伝いみたいなところもさせていただいております。よろしくお願いします。
よろしく。
関して、まあ、人事の世界の中で生きてきて、まあ、ここ5年、10年は、まあ、エンジニアの採用とかにもどっぷりと使ってると、そんなような感じなのかなと思って、後で楽しみ、お話を聞くのが楽しみだなと思いますが、弊社の尾花の方も簡単にじゃあお願いします。
はい。GCPX の尾花と申します。よろしくお願いします。私も少しだけ経歴のところをお話をすると、大学卒業して1社目でエンジャパンという、まあ、人材系の会社に入りまして、主にまあ営業とか、あとは一部企画をやりつつ、まあ社会人人生をスタートしましたと。で、その後に前職レッティというグルメ系の、ベンチャーに転職をしまして、そこからが結構、まあ、HR のキャリアに寄ってきたかなというふうに思っております。で、主に、 新卒中途の、まあ、エンジニアってか、まあ、プロダクト開発の採用を中心にやってきました。一部ビズ側とかもやったんですけれども、ほとんどが、多分どこのスタートアップも一緒だと思うんですけど、やっぱりエンジニア採用、プロダクト開発採用、結構事業の肝だったりするので、本当そこが中心になったかなというふうに思っています。で、2022年の1月に今、グロービスキャピタルパートナーズのバリューアップチームに転職をしてきておりまして、今は投資先の、開発組織のをスケールしていくための、まあ、組織支援、だったりとか技術広報支援みたいなところを行っております。で、まあ、その傍らで、グロービスキャピタルパートナーズでスタートアップテックライブというイベントと、エンジニア向けの、コミュニティを作っておりまして、そこの、まあ、企画だったりとか、イベント実行運営みたいなところを行っています。実は私も矢崎さんと一緒で、日本 CTU 協会に の、コミュニティワーキンググループというところの、PM みたいな、サブ PM みたいなところをやっていて、実はそっちでもちょっとお話をさせていただく機会もあったりと、ちょっと
ね、びっくりし
い
ま
ろ
し
ん
た
な
ね。
ところで ご縁があるので、こういったポッドキャストも一緒にできて非常に嬉しいなと思っておりますので、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いし
はい、ありがとうご
ま
ざい
す。
ます。はい。ですね、今日お二方にですね、聞きたいテーマ2つありまして、1つが、まあ、エンジニア採用担当に、まあ、任命されましたと。で、じゃあ、エンジニアさんよろしくとこう言われ、たと想定したときに、まあ、何から手をつけましょうかみたいな、そういうテーマ一つですね。結構、聞いてくださってる方の中にも、エンジニア採用未経験なんだけど、やらなきゃいけなくてっていうような人も多いかなと思っています。で、二つ目が、なんでしょうね。エンジニア採用を成功に導くために大切なことって何ですかということ。この二つをですね、二人に聞いていきたいなと思うんですけれども、まずは、まあ、未経験非エンジニアが、の、エンジニア採用担当の人が何から手をつけますかというところのクエスチョンに対して、じゃあ、矢崎さんからいくつかお考えを伺ってもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。そうですね、なんかいきなり母集団形成とか、そういった話がパッて思い浮かぶかもしれないですけども、まずは現状というか、まず未経験でところを含めると、理解するみたいなところからスタートした方がいいなと思うし、自分自身もそういった形でやってきましたっていう、自分の過去経験も含めて話をしていこうかなと思ってます。で、まずやったのが、一つ目が、もう現状所属している自分の企業ですね、の全エンジニアの社員だとか、あとはオファー出して内定者の方とか、内定辞退者、最終面接 NG になった方などの履歴書と職務経歴書をめっちゃ読み込みますっていうのと、あと合否理由みたいなところを閲覧して、最終的にこう自分の中でリストみたいなものを作ったりしましたっていう感じで、どんな流入経路で、どんな企業経歴で、どんな仕事に携わって、どんな技術を使ってきたのか、で、なんで合格してるのか、で、なんで不合格なのかっていうような。で、これをなんかリスト化作ると、後々にこうリファーラルとか、ターゲット企業リストみたいなのも作れたりするので、個人的には、まずここから着手するのがいいかなというふうに思って
な
ま
る
す。
ほど。
で、その上で、なんかこう、その中でできたわかんない単語だらけだと思うので、それをなんか自分の中で、自分なりに調べてみるみたいなことっていうのをやった方がいいのかな。要は、どこが分かんないのかっていうのを言語化していくみたいな作業かなと思っていますと。で、これは言語のことかとか、なんかいろんなタイプスクリプトとか、Python とかっていうような言葉が出てくるので、これって何だろうっていうのを普通に検索すれば全然出てくるので、言語のことかって、そもそも言語って何だ、どんな種類があるんだみたいなとかを、バッと自分の中で調べるっていうような感じです。で、エンジニアの方々って基本そうやって、調べるっていうこと自体が、もう癖というか当たり前のことだったりするので、そういったところも含めて自分もそこの文化に染まっていくっていうようなイメージを持ってたりしています
なると
。
ほど。なんか、すごく効率的というか、シャープだなと思ったのが、今のメンバーとか、こう、選考に入っている人たちの世界の中にしも絞られるじゃないですか。それは現実な世界といってもいろんな、こう、バックグラウンドの方とか、企業の方とか、いろんな中で、一旦自分たちがスコープにしているような人たち、で、どんな人たちで、その人たちはどこにいる人なのかみたいなのが、まあまあ、確かにわかるなっていう。 なんかゼロベースからね、エンジニアとはみたいなことをググってやるよりもそこから行った方が早くて、そこの中のわかんないことを調べるって、すごくこう、なんか理にかなってなってるなっていう印象を受けました。
ありがとうございます。まさにまさに、まず自社のことをね、理解してないと、すべての物事のスタートにはならないかなっていうような、あれを持ってますっていう感じですかね。です。まあ、その続きでいくと、まあ、その上で、なんか自分なりに調べて、多分一方でここで重要なのが、こう、何十時間も調べることで時間をかけるっていうのは、本当に非効率だし、
あります。
結構ハマっちゃいますよね。北
わ
原さん
か
も
り
経
ます。
験ありますよね。
本当に、いや、本当に、もう、終わりないですよね。多分、
終わ
調
ら
べ
ないですよ
ちゃ
ね。
うと。
延々調べ続けようと思ったら調べ続けられるし。でもこれでやっぱり、なんだろうな。一番思うのは、そこで得たインプットって、実はすごい、こう、なんだろう。言葉を選ばずとレベルが低いというか、そういう非効率な、調べ方だったりだとか、そもそもの前提が分かってない、基本の木が分かってないっていう前提が、の中でやっぱ調べてるって、すごく難しかったりするんで、であれば、もう分からないことは分かる人に聞いてみようっていうので、ここで初めて社内のエンジニアメンバーとかと会話をするっていう、なんか大きく3つのステップ、自分でまず調べて、自社のメンバーのことを調べて、で、分かんないことをちょっと自分なりに言葉とかを調べてみて、で、その後で社内のエンジニアメンバーと会話するみたいな流れなのかなと思ってます。で、ここではなんか教えてもらうというより、開発チームの、方々のなんかこう使われてる共通言語みたいなものとかを、まあ、知って、それを自分もなんか自分の言葉に置き換えていくというか、それを使っていくみたいなところと、あと継続的な関係性を作りに行くプロセスとして捉えていくというのと、あと最後に人事目線で言うと、自分なりのアトラクトリストというか、話すことで、この人ってこういうことに興味があって、あ、こういう人柄なのかっていうのを自分のリストにこうストックしていくようなイメージ。で、まさにそれが、今後出てくる候補者の方との、こう、アトラクトだったりとかっていうところのプランに生きていけるのかなというふうに捉えてたりしていますという感じですかね。はい。なので、まあ、教えてもらったよりか、共通言語みたいなところでいくと、さっき一番最初で調べた内容みたいなところとかを、こう、聞かないとわからないことっていうのを、まあ、中心に、そして、これポイントなのが、絶対分かったふりをしないっていうのが結構重要だったりしていて、エンジニアの方々って、分かったふりをし、なんか、エンジニアの方問わず、なんか、分かったふりをしてること自体って結構、実は、聞かれてる相手って分かってたりするので、なんか、分からないなら分からないっていうところを、前提に、いろいろお話を聞いていただけるといいのかなと思ったりしてます。例えば、調べたら分かることって、使用技術って、調べたら、わかります。自社だったりだとか、ターゲットの、候補者の方のターゲットの方の使用技術ってわかるんですけど、だけど、その会社で使われている、例えば自社の技術選定理由とかって、なんでその技術を使用しているのかって聞かなきゃわからないことだったりするので、過去背景とか、当時の選定理由とか、みたいなものを聞いたりすると、実はその聞いたエピソード自体が、この採用時の、講師様へのコミュニケーションだったりとかっていうのにすごく生きてったりするので、なんかそういったところを中心に、聞いたり、あとはなんか最近読んでる本何ですかだとか、これはエンジニア採用するなら読んでおけとか、なんかエンジニアの文化を理解するために読んでおけっていう本ありますかみたいなものとか。また他にはなんか、なんだろう、開発文化で大切にしてるものって何ですかとか、参考にしてるもの、大切にしてるものとかありますかとか。で、何だったらそれを教えてもらって、大体聞いたら教えてくれる方々がほとんどだと思うので、読んだら、その感想みたいなものを簡易でもいいので送ったりするとすごいグッドだって思ったりしていますと。そしたらこれも読んでみたらみたいな感じで、どんどん紹介してくれたりだとかもするし、逆に、そこでどんどん関係性も個人的にも作っていけるみたいなところもあったりするので、思ったりしていますという感じですね。はい。
昔を思い出したときに、こう、まだ何もわからないところから、この世界に入って、まあ、いろいろ学んでっていうことをする中で、それどれぐらい期間がこうかかったというか、まあ、なんでしょうね。1年ぐらい経ってようやく共通言語で話せるようになってきたななのか、まあ、意外と3ヶ月ぐらいでいきますなのか、どういう時間軸をでしたか？
でいくと、なんだろうな。これをやればやるだけ当然当たり前ですけど、すごく短くなっていきますっていう前提で、 どうだろう、最初の子、特に暁、前職に入った時とかは、どうだろうな、3ヶ月ぐらいはかかった気がしますっていう感じですかね。
一定こう、なんでしょうね。スカウトとかそういう短期的な採用活動をしなきゃいけないんだけれども、こう、腰据えてインプットするのを、まあ、数ヶ月ちゃんとやろうぜっていうのが、意外と重要そうですね。
まさにまさに。でもね、なんかこう、3ヶ月勉強だけしてていいよっていう会社ってないと思うので、その一番最初、本当1週間ぐらいで、一番最初のリストをまず作ってしまって、で、それをもとにこう、いろんなメンバーとワンオンワンさせてくださいみたいな感じで言って、で、こう、コミュニケーション取りつつ、まあ、並行してこう、なんだ、エージェント様とお会いしたりだとか、そういったところを回していくっていうような感じになっていくなというのが実態かなと思います。
なるほど。ありがとうございます。じゃあ、同じ質問を、ノバさんにもぜひと思っていますが、エンジニア採用担当として何から手をつけるかというところ、
は
どうで
い、
すか？
ありがとうございます。私も結構、中矢崎さんのお話を伺ってて、すごい共通してるなという部分が多かったなというところで、私の場合、こう、ステップ1としても、やっぱり社内のエンジニアと徹底的に話すっていうところをやっていて、私は入社をした時に、当時の上司だった方に、もう、ほとんど全エンジニアと1回もワンオンワンをしてみなっていうのを、言われて、それで結構、ランチ使ったりとか、まあ、30分だったりとか、いろいろこうコミュニケーションを取ったんですけれども、なんかその中でやっぱりこうエンジニアが何を考えているのかとか、そのエンジニアがなんでその会社に入って、今どういう取り組みをしていて、なんでここで頑張ろうと思っているのかみたいなところをやっぱり直接聞くことで、まあ、自社の解像度だったりとかも上がって、そこが実際に自分がアトラクトするときに、使えるというか、情報として、なんか皆さんにご提供できるようなものになったので、なんかここのやっぱりこう基礎となるか、話すみたいなところは本当にすごく重要だなと思いましたと。で、その上で私もエンジニアのこう本を読んだりとか、あとは言葉を理解するとかっていう意味で、エンジニアのイベントに自分自身で参加してみたりとか、懇親会でわからないのをちょっと声をかけてみたりとか、つながった方のツイッターめっちゃ見てみるとか、なんかとにかくこうエンジニアの方が見てる世界にどっぷりハマるみたいなところをステップ2でやっていたなというふうに思います。その上でそこを生かして、まあ、社内のエンジニアにその採用活動の巻き込み協力体制仰いだりとか、あとは皆さんから教えてもらった観点で、まあ、魅力を訴求したりとか、あとは、実際に、もう採用のアクションみたいなところで、まあ、実際の採用ツールを、発行していくみたいな、まあ、実際のこう、行動の方に移していったっていう形で、期間としても私も結構矢崎さんと、似ていて、やっぱり3ヶ月、まあ、本当にでもできるようになったなっていうまで、やっぱ半年以上は全然かかったなというのが、肌感であって、私もともと完全にもう超文系の文系っていう感じなので、本当に全く全然全くなんかエンジニアリングというものの基礎も理解していなかったところから始まっていたので、やっぱりこう自分の中で自信になってきたのってやっぱ半年1年ぐらいはすごいかかったかなっていうところは感じますね。ただ、矢崎さんもおっしゃったように、やっぱり勉強だけしてればいいわけではないので、自分がやっぱ培ってきた、まあ、HR というか、まあ、採用担当としての、まあ、バリューでどういうふうにカバーしていくかみたいなところは、結構こう並行させていくっていうところの難易度はあるかなと思いつつも、やっぱりこう社内を巻き込むとかのためには、やっぱり相手の世界っていうのを理解するっていうのはすごく大事なことだなっていうふうにはすごく思いますね。当時私、レッティだった時はまだコロナも来てなかったので、普通にこう社内にエンジニアがいたので、結構気軽に声をかけやすかったりとか、イベントも多かったので、接点結構作れたんですけど、今、皆さんリモートも多くて、なかなかこう、オフラインで会ったことない、ね、同じ社員だけれども声かけにくいとかもあったりすると思うんですけど、なんか矢崎さん、なんかこういう感じで声かけたらいいんじゃないかみたいな、いいポイントとかありますか？
そこで言うと今の架け橋がコロナ関係なくフルリモートの会社だった
あ、
り
もともと。
するので、そうなんですよ。なので、 一番最初にやったのは、なんだろうな、駆け足入った当時は、一定こう理解があったのであれかもしれないですけど、なんだろうな、その部署の現状の数値、要はそのチームが採用してるので、その採用ポジションに対する、なんか募集団がこれぐらいあってとか、なんだろうな、今選考率がこれぐらいになっていて、で、今こういった方がいらっしゃいますみたいなところを、説明するというか、資料を作って会話をしていて、で、そこに集まってきた方々の、質疑というか、なんでこんな感じになってるんですかみたいな話とかをバーってしながら、じゃあ今度個別にもお話しさせてください。僕もちょっと理解したいんでお話しさせてくださいっていうのをその場で伝えて、ワンオンワン入れたりとか、個別の会話だったり、そのミーティングを継続的にやらせてくださいみたいな感じで、隔週で入れさせてくださいみたいな感じで、もう定期的に話す場を物理的に作りに行くっていうような活動をやってましたね。
すごい。でも先にこうギブをして、その上で相手から
ま
も
さにま
教え
さ
て
に。
もらえるものっていう感じですね。でもそれすごいいいですね。こっちがやっぱり HR として培ってきたもので、相手に渡せる情報をしっかり渡して、その上でお互いによりここ成果を出すために情報交換していくみたいな、そういう連携ってすごく大事ですよね。
まさにまさに、こう、演じててアウトプットの文化だったりもするので、当然我々もその文化に馴染むってわけではないが、アウトプットをして、それに対してフィードバックをもらってっていう、エンジニアが本当にこう開発のプロセスでやってるようなことを、我々も体現していくっていうのが、ちょっと違う側面になりますけども、多分重要なんだろうなっていうふうにも思ってたりしていますっていう感じですね。
なるほど。今、最初、重要なことみたいな話になったので、このテーマ2の方に移ろうかなと思うんですけど、エンジニア採用、すごく難しいよねという中で、それをどううまくやっていくかというところの、大切にしていることだったりとか、心得とか、これを気をつけろみたいなものがあれば、いくつか教えていただきたいなというふうに思っていまして、また、じゃあ、矢崎さんから伺ってもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。心得っていうことなので、ちょっと心得的にっていうのでありますけども、なんかまず一つ目が、大きく三つあるかなと思っていて、一つが、こう、人事ができることを明示するっていうふうなものだと思っています。要は役割を明確化するっていうような意味合いかなと思っていて、前提開発のプロセスとか体制自体が役割によってチームとして動いているものというふうに理解をしていますと。なので、採用もそれで捉えたときに、人事の役割って何やねんみたいなところを、エンジェルメンバーに対してこう明確にするっていうのが非常に重要になってくるかと。はい。なので、特に今、こう聞いていた方々が、開発未経験者の方もいらっしゃるっていうところで言っていくと、やはりこう、まず着手するのであれば、募集団形成に尽力をするっていう、もう要は、人事として僕はここにコミットしますみたいなことを話をしていく。前提候補者様がいないと何も採用始まらないので、というところ。で、もっと言うと、その採用のマーケットに対して一番理解しているのは自分自身である。自分が一番向き合ってるっていう自主的と自負みたいなものを作るのがすごく重要なのかなと。で、なんかやること、その母子な形成をするっていう意味の中で、やることって大きく4つしかないかなと思っていて、1つがエージェント様との施策。で、2つ目がダイレクトリクルーティングと呼ばれる、スカウトみたいなところの施策。で、3つ目がリファーラル。こう、社内のメンバーからのつながりっていうところ。で、4つ目が採用広報の施策っていうのの大きくこの4つを深く、考えていけば、絶対的にこうなんだろう、母子団形成ってうまくいくはずだというふうに捉えているので、この上記の4つに対して何をしていくのかっていうのを明確にして、その明確化したものを社内に対して発信して、で、フィードバックをもらうっていう、ここまでのサイクルを回すと、協力体制みたいなところも含めて、いつの間にか自然とできているみたいなものだったりしてますっていう感じですね。その上でなんかできないこともちゃんと言うみたいなところとか、ここは苦手です。苦手ですというか、ここの部分に関しては手伝ってください。一緒にやってくださいっていうのもすごく重要だなというふうに思っています。一方でこういったプランがないと、母子団形成におけるプランがないと、手伝ってって言っても、何言ってんのみたいな感じでやっぱりどうしてもなってしまうので、そこの部分に関してはまず自分で明確化しに行くっていうのが重要かなと。はい。要は、さっき言って、冒頭に戻って、人事ができることっていうのを明示するっていうところなのかなと。
なるほど。そこは二つ思って、一つが、仲間として、エンジニア集団からリスペクトされるためにっていう要素と、多分エンジ
ま
ニア
さ
から
に。
しても、この人取るために何しなきゃいけないんだっけとか、 今、この人、すごく難しいんだよね、採用市場ではっては、分からない中で、そこにのアクセスを持ってるとか、そこを知ってると、一緒にこう二人三脚してる感も生まれてると思うので、
ます さ
ご
に
く
ま
そ
さ
の
に。
採用マーケットで一番俺は詳しいんだよっていう社内の中でっていうのは、すごくこう分かりやすいポジショニングだし、まあ、多分向き合ってればきっとそうなるはずっていう。
そうです、そうです。まさにまさにです。で、一番そう、外に対して向き合ってるのは僕だぜっていう、でもな中のことを一番理解してるのはあなたたちだよねっていう、そこの中での協力体制というか、役割分担ができるので、だからそういったところでつながっていけるといいんだろうなって思ってますっていう感じですね。
採用市場と開発チームの間の翻訳者みたいな感じですよ
ま
ね。
さに、まさに、まさに。
なるほど。他にはありますか？何か。
あと二つ目がですね、楽しくやること、本当に心得的な感じですけど、なんか、暁でのよう、こう一番嬉しかったエピソードみたいなところであるんですけども、こう全社が集まる会議で採用の状況とか報告してた際に、毎回なんか、採用に協力してくださいっていうのを話してたら、何回かそれをやってたら、1年ぐらいですかね、経ったタイミングで、とあるエンジニアメンバーから、協力って言葉は使わないでください。一緒に採用してる気持ちでいるので、これからも一緒に採用していきましょうって言われた方がしっくりきますっていうのを、こう全体のスラックというか、あれで連絡をもらって、いや、今でもすごい嬉しくなってたりしていますと。で、その方とよく話をしてたりするのが、どうせやるなら楽しい方がいいよねっていう話をよくしてたりしていて、だってやらなきゃいけないんだもんみたいな話は前提なんですけど、そうした中で、採用においてやることっていうのは先ほどの繰り返しになりますけど、募集団形成においては、エージェント様の施策とダイレクトリクルーティングリファーラルと採用候補の施策、で、あとは、プロセスっていう意味の中で、キャンディデートジャーニーみたいなところ、選考プロセスの設計だったり、アトラクト設計みたいなものをやっていくと。やることはもう見えているので、それをどうしたら楽しくなるかだとか、候補者様含めてみんながどうやったらなんか楽しくできるのかな、みたいなのを一生懸命考える。で、そうすると自然とみんな、なんか楽しそうだね、みたいなところで手伝ってきてくれたりだとか、またなんかエンジニアメンバーからも、こういったものをやりたいんだよねっていう、自分自身が発信をしていれば、そういったコメントも来たりするので、あ、いいね、いいね、どうやってやってみるみたいなのをポジティブにこう一緒に考えたりすると、すごくいつの間にかこうみんながこう輪になっていって、いつの間にかこうみんなで一緒に採用してるみたいな話になっていくと思っていますという感じです。採用は一人ではできない、人事だけでは絶対にできないというふうに個人的には思っているので、人事っていうか採用って辛いこともすごくあるんですけど、辛いなって思いながらやるよりかは楽しくやりたいみたいな感じでできると、いいなと思ってますっていうのが二つ目です。で、最後に三つ目っていうところで、良いチーム、組織作りは人事だけで絶対に達成し得ないという、ちょっと先ほどのものと被るところはあるんですけど、個人的には採用をやってますっていうより、エンジニアチームとより良い組織作りを、エンジニアチームのより良い組織作りをエンジニアメンバーと一緒にやってますって思ってたりしていますと。で、また人事の役割って人をもってことをなすというか、人を生かしてことをなすことだと思っているので、そういったなんか人との協力関係だったり、こう物事の推進みたいなところを人事がどんどん担っていって、まあ、そのためにやるべきこと、できることっていうのをもう全てやるっていうふうに捉えながらやっていけると、なんか、ただ採用やってますではなくて、違う目線の中でいろいろと業務できていけるのかなと思ったりしていますっていう、いう3つですかね。
いいですね。確かに、どうせやるなら楽しくっていうのは、まあ、万物に共通す
あ、そう
る
で
メ
す
ン
ね。
タリティってね、
採用だけじゃないかもしれないですね。
特に、まあ、エンジニア採用、まあ、難しいっていうか、こう、困難が、難易度が高いから、よりそういうメンタリティが大事だなと、改めて思いました。じゃあ、小原さんにも同じ質問ですけど、エンジニア採用の成功の秘訣や心得があるとしたら、何かというところ、どうですか？
はい、ありがとうございます。いや、矢崎さんのお話もすごい共感するところがあって、ちょっと私も被ってしまうところもあるんですけども、なんかまず一つは、エンジニアとのその協力体制を、やっぱりどういうふうにこう築いていくのかっていったところに、全部を込めるっていうのはすごく大事なことだなっていうふうに思っていて、私結構前職の時に、意識をしていたのが、まあ、私が基本的には、まあ、オーナーとして、やるっていうところはあるんですけども、やっぱりエンジニアのその一緒にやってもらうっていうところは絶対に外せないし、 さっき矢崎さんがおっしゃってたように、やっぱ開発組織のことについては、その社員のエンジニアがやっぱ一番詳しく知っているので、やっぱり彼らに語ってもらったりとか、発信をしてもらうとか、候補者の方と向き合ってもらうっていうのはすごく大事なので、やっぱりそこの巻き込みはすごくこう意識をしていたなというふうに思っていますと。で、やっぱりその採用に、すごくポジティブに、こう、やりたい、出たいっていうふうにおっしゃってくださって、くれる方だけではもちろんないので、個人的にはなんか全く興味がないというか、あまりこう、モチベーションが上がらなければ別に無理にしてやることではないと思っているので、向き不向きは絶対にあるものだと思っているので、ただなんか少しでも興味がある人とかはどんどんぜひ関わってもらって、なんかもっと面白みを感じてもらいたいなっていうのはすごく思っていたので、なんかどういうふうになったらこう楽しんで一緒にやってもらえるかなっていうところはすごく結構考えていたので、関わってもらっていたエンジニアの方に関しては、目標もつけてもらっていたっていうのもあったので、クォーターに1回HR 側からその方へのフィードバック、どんな貢献をしてくださったのかみたいなところは、上長にしっかりこうレポートをして、上長からしっかりその採用文脈での評価っていうのをすごくしてもらっていましたと。で、その時に結構心がけてたのが、なんか定量的なところはもちろんそうなんですけれども、そこはなんかわりかし見えやすいところがあるので、なんか定性的なところで、この候補者からすごくいいフィードバックをもらいましたとか、なんかああいう本当些細な一言が結構採用では重要なんですよねとか、そういう結構定性面の的なところでフィードバックをすることによって、なんかこう、ちゃんと皆さんがこう工夫してくださってることを、ちゃんとこう人事としても、それいいねとか、グッドだよねっていうのをしっかりこうリアクションできるような体制っていうのは結構意識してやっていたところかなっていうふうには思っていますと。で、2つ目は採用施策の絞り込みみたいなところで、多分なんかやれることってなんか無限にあるっちゃあるなっ
間
て気
違いない、
が
間
してて。
違いないですね。
多分エンジニアのなんか多分採用ツールとかもすごい多いですし、最近だとツイッターからも DM、まあ今ちょっと変わっちゃったんであれかもしれないですけど、なんか DM を送るとか、多分そういうの本当にやり始めたら無限にあるので、なんか結構やっぱり50%、50%、50%、50%みたいな感じで、やりきり度が50%みたいなところで、結構広く浅くやってしまってるのって結構散見されるかなというふうに思っているので、やっぱり少ない施策を徹底的にやり込むっていうのはすごく重要かな。無限にリソースとか工数があればいいんですけど、皆さん忙しい中やってるし、エンジニアの方も開発業務ありながら協力してくれてるので、なのでなんか少ない施策をどこまでこう自分がハックしてやり込めるかなというところの、なんかある意味その自身としての行動目標数、さっき矢崎さんがおっしゃったこう募集団形成のところじゃないですけれども、やっぱりある程度数の目標を決めて自分ですごくやり込むみたいなところは結構意識してましたし、そこは、まあ、ある意味そのエンジニアの皆さんよりかは自分の方が絶対に得意だしできるぞという自負もあったので、結構そこは自分としても気合を入れて向き合ってたところかなというふうに思いまして。
重要ですね。
ここはなんか営業時代に培った目標必達みたいなマインドになっちゃうかもしれないんですけど。
まあ一部営業要素ありますからね、採
あ
用
り
は
ま
どこ
す
まで行っ
ね。
てい
や、
も。
本当に、本当に。で、なんか3つ目は、なんかどちらかというと、なんか今の会社に入ってからすごく重要だなというふうに感じたところで、なんかこう採用目標数って、エンジニア組織で今後のこうロードマップとかを考えたときに多分出して、計画を下ろしてくれると思うんですけれども、やっぱその目標と事業目標がちゃんと紐づいてるか、どういうところで紐づいてるのかをやっぱりしっかり自分自身が理解すべきだなというふうに思っていて、年間で10人必要ですって言われたから頑張るっていうのはもちろん大事なんですけども、なんで10人必要なんだっけ、それって8じゃダメなんだっけ、9だダメなんだっけ、11だったらどんなことできるんだっけとか、その目標が事業にどんなインパクトを与えるのかみたいなところは、なんかこうやっぱり HR 側もしっかり認識をするというか、そこにやっぱ責任感を持って動かしていくっていうのはすごく大事なことだなと、なんかこれはレッティの時というよりかは今の会社ですごく感じたところだなというふうに思ってますね。
はい。なるほど。ありがとうございます。そろそろ、ラップアップに行こうかなと思いますけれども、結構共通して、お二人の間の共通テーマ、トピックがあったなというふうに思っていて、特に、 なんかその一つ目の、まあね、勉強するみたいな話とか、二つ目の人事ができることとか、いろいろとある中でも、やっぱこうエンジニアチームとの信頼関係をどう作るかみたいなのがすごく多分エッセンスとしてあるんだろうなと思ってて、で、それをするために、彼らの世界の言葉を理解するし、そのために、まあ、ひたすらインプット勉強するし、まあ、自分なりに出せる価値を出しに行くだったりとか、協力体制作ってワンチームでやるみたいな、こう、そのインターナルの、こう、信頼関係を作っていくみたいな話と、そこと採用市場とか候補者との、こう、なんていうんですかね、こう、つなぎというか、それこそまさに、架け橋ですね、になると。ってい
まさ
う、
にな
ん
ま
か、
さに。
役割なんだろうなってすごく思って、感じましたというところです。大変、貴重なお話というか、エンジニア採用担当にこれからなる人にとってはすごく、まずこれ聞いてっていうふうに、アクションもあるうちこれ聞いてっていうふうになるようなコンテンツになると、なったんじゃないかなというふうに思っておりまして、まあ、最後に、矢崎さんからぜひ、架け橋の話であったりとか、ちょこちょこっとこう、アナウンスというか、ものがあれば、ぜひ、残りの時間でお願いします。
ありがとうございます。まあ、最後はクイックリーというところでありますが、架け橋という会社ですっていうのを改めてお伝えしておくのと、エンジニア採用については、引き続き我々も頑張って採用しておりますっていうので、また人事枠についても、常時オープンしているわけではないんですけれども、ご興味持っていただいた方いらっしゃれば、ぜひ、ご連絡いただいたりだとか、こういった施策についても、ぜひディスカッションとか会話できたりすると嬉しいですという感じです。あと、これは本当にあれですけど、PyCon っていう、Python のカンファレンスがあったりするんですけども、それが10月の27、28であったりするんですが、そこに今イベント、架け橋としてもイベントブース出します。弊社の人事メンバーとエンジニアメンバーも含めて参加予定だったりするので、ぜひご興味ある方は、いらしていただけたりすると嬉しいですという感じです。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。貴重
あ
なお
りがとう
話。
ございました。
矢崎さん、尾花さん、お願いします。ありがとうございました。はい。
はい。
はい、ありがとうござい
あ
ま
りが
す。
とうございます。よいしょ。